Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
クリスマスが終わり、有馬記念が終わり、もうなんかお祭りごとあらかた終わった皆さん方が多分聞いてらっしゃると思いますけれどもね、もう楽しみはないですよ。今年も一年お疲れ様でした。先日のクリスマススペシャルご来場いただきましてね、ありがとうございました。見事あの2兆人の皆様に、お聞きいただいたと思いますけれど、私の目にはね8って文字がずっと映ってたんですけれどもね、まあそんな感じでクリスマスイブを乗り越え、クリスマスもね、乗り越えまして、無事我々の平穏な日常がまた戻ってきたというところでね、私はクリスマスの日に何してたかっていう、本ちゃん25日何してたかって皆さん気になるでしょ？大して気になりもしないでしょ。けど前振りなんだよ、一応気になるでしょっていう前振りを今投げかけたわけ。気になる気になるって思ってなくてもそこが気になるっていう風にうなずいてくれるようなこと僕は結構したいわけ。嘘でもいいからそこはなんか楽しそうな感じに聞いてくれる子と来年はクリスマス一緒に過ごしたいわけ。全て男の幻想ですけれどもね、そんなクリスマスの日に私はね、友達の結婚式の招待状が我が家のポストに投函されてたことに気づいたんだよ。もうね、消印が18日ぐらいになってたから多分ね軽く1週間ぐらい放置しちゃってたんだよ。申し訳ねえなと思ってさ、んで結婚式の招待状の返送はがきを書いていたんですけれども、まあ返送はがきっていうのもさ、絶対こういうものをマナーがあるんだろうなと思って、下手に返しちゃいけないやつだろうなと思って調べたんですよ、いろいろ。でそしたら、だから返送はがきは自分家のポストに入って届いた日から2、3日以内に出席する場合を送り返さないと失礼に当たるみたいなの書いてあって、もう初っ端から失礼 ぶちかましてるじゃんみたいな、まずそれでドン引きして、マナーがすごいんだよ返送はがきの書き方っていうのにもさ。でなんか宛名を見るとね、返送はがきにもちろん返送はがきですから、その送り主の名前がねはがきに書いてあるわけじゃないですか。でもちろんこのラジオではもう毎回のように出てくる僕の友達の名前が書いてあるわけですよ。笑い屋のアッキーさんの名前書いてあるわけですよ。でまあその人とあと、まあね、結構結婚される相手の女性の名前が書いてあって、イキって書いてあるわけですよ。だからアッキーイキって書いてあるわけですよ。それ返送はがきですから、そのまま送ると失礼に当たるらしいんですね。だからそれを二重線とかもっと高度なテクニックがあるらしいんだよ。そのことぶきっていう字で消すみたいなさ、まあ普通二重線で消しましたけれども、二重線で消して様に書き換えて送り返すっていうね。で表面がそんな感じで、裏面がねほらいろいろ書いてあるんですよね、やっぱご丁寧にね、ご出席ご欠席みたいなね、そのどっちにされますかみたいな、で語を消すらしいんですよね。まあ当たり前っちゃ当たり前、まあ考えてみれば当たり前だろうっていう、まあ語を消すっていう、語を消して出席する場合は出席のところに丸をするっていうのがマナーらしいですよね。でまあ、もっと丁寧に何か書く場合は「喜んで出席させていただきます」みたいなね、「喜んでとさせていただきます」を書くみたいな、そういうのがあったんで、もう「喜んで出席させていただきます」って私は書いたんですけどもね、 こういうのってなんかなかなかこう調べずにそのまま出しゃいいんだって、別にそのなんていうの、別に気心知れた間柄な、まあ、友達なわけですから、そのある程度失礼なね返し方しちゃっても、ただ丸つけて出しゃいいもんだって私は思ってたもんだから、調べたらいっぱい出てくるもんでさ、あ、そういうもんなんだ社会常識ってっていう全く社会常識のかけらもね、人間だったんだなやっぱりあの自分はっていうね、調べながらちょっと、ああ、やっぱりなんか社会に出てくってこういうことなんだ、こういう一個一個こういうので学んでいかなきゃいけないんだなと思ってね。そう、やっぱほら前回の生放送で言いましたけど、もう冷え切った鉄みたいになっちゃってますから、どうか歯車に組み込んでくれっていう感じになっちゃってますからね、いろいろ知らないことがあるなと思いながら調べながらね、調べながらね超めんどくせえな、超めんどくせえなとか思いながら、ここに消して書いてしてたので、ご欠席の方をもう二重線でもう完全消すと。でまあ、ご褒美とかね、まあ、相手 そのご褒美っていうのは相手の名前、その要は僕の名前を書いてくださいっていう欄に書いてあるんですけど、まあ、敬語表現ですから、このご褒っていうのをこれ二重線でまた消さなきゃいけない。あとご住所っていうのもこれ5を消さなきゃいけない。でこう、まあ、だからその要は僕に対して丁寧な表現でハガキをこうハガキの書く欄に書いてありますから、その変装する場合はその全部丁寧な表記になってるところ全部二重線で消さなきゃいけないっていうね、そういうマナーがあるっていうのをね、いや絶対あるもんだと思ったんだよ、思って調べたら案の定あったわけだよ。ほんでまあいろいろ見ながら書いてたんだけど、一番最初なんかメッセージみたいなの書く欄があってさ、でメッセージの欄があったから、まあ普通に例文みたいな感じのがいろいろ出てくるじゃないですか。ご結婚おめでとうございます。喜んで出席させていただきます。みたいな。みたいなやつ。末永くお幸せであることを祈っております。お祈りしております。みたいな例文が出てくるわけじゃないですか。で、それをね、ボールペンでこう書いてたんですよ。黒のね。で、太くはっきり書くのがなんかいいらしいんですよね。うん。でまあ、まあ書いてたわけですよ。そしたらね、僕のいつもの文章の手癖が出ちゃって、文章を書くときって必ず句点打っちゃうんですよ、どんな文章でも。で手書きで書くとき特にそれが出ちゃって、何にでも句点打っちゃう人なんで、文末に句点打っちゃったんだよね、いつもの癖で。句点っていうか僕はチョンって打つんですよね。で点みたいなやつが打っちゃうんですよ。よくあるじゃないですか、年賀状のまあ、一言こうメッセージを書くときに、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします、点って打ってある、あのボールペンで点って打つやつやっちゃうんですよ、癖で。そんでその悪い癖出ちゃって、その例文を書いた後に点って打っちゃって、あやべえと思って、でなんでやばいかっていうと、そのサイトを見るに点っていうのは終わりを示すみたいな、そういう意味合いが出ちゃうから、あまりそういう結婚式の出席の返送はがきに点を使っちゃいけないみたいなの出てきて、超やべえことしちゃったと思ってまあ、いやいや末永く続いてほしいなと思ってますよ、そりゃ思ってますけれどもさ、やっぱこうなんかこう私のいやらしい部分がその点に出ちゃってんだなっていう、なんかその点の一つにどうしようかっていう風にね僕10分ぐらいこう腕組みしながら、点打っちゃったよとかもう二人の終わりをなんか暗示させちゃうみたいな、そういうやつになっちゃうじゃんこれみたいな、心よく思ってないみたいな、これ無礼に当たっちゃうんじゃないのかとかすげえ考えちゃって、別にそんなこと気にするような人じゃないんだけど相手の人はね、多分ね、でも超失礼に当たっちゃうからどうしようかなーって言って10分考えて、苦肉の策で編み出したのが、 僕昔からねボールペンで間違え字書くの間違えた時 の修正のごまかし方超うまいんですけどめちゃくちゃうまい人なんですけど、どんな字でもごまかせる人間なんですけど、さすがにこの点だけはどう頑張ってもごまかせないなと思ったんで、苦肉の策で全部びっくりマークにしちゃったんですよそうしたらさ産業ご結婚おめでとうございます、なんか喜んで出席させていただきます、心よりお二人の幸せを願っておりますみたいな、もうなんかびっくりマークが産業続いちゃって、下手くそなおじさんのメールみたいになっちゃってごめんなさいとか思いながら、そのままクリスマスの夜にポスト投函しましたっていう、そういう夜を過ごしましたね。アントニー、末永いお幸せをお祈りしておりますよ。言えてないですけど、お祈りしておりますよ。もう、羨ましい限りですよ。もう、僕なんかもう6年クリスマスを一人で過ごしてるわけですよ。ね。僕はもう6年もツモジュンが回ってこない麻雀をずっとやり続けてるのにさ、アッキーさんはこの間に、何回ツモジュンが回ってきたっていう何回ローンを、あんまり言うと証拠で残るからさ、これさ、いや何回っていうほど多分上がっちゃないと思いますけれどもね、いよいよご結婚ということで、おめでたいですね本当にね。もう私初めてだからさ、いろいろこれからこう社会常識を学びながら調べていかないとなと思うんですけど、結婚式なんて呼ばれないんですよ。ただ今回返送用のハガキ書いてて思ったね、友達は少ない方がこういうめんどくさいこと少なくていいなっていう思いましたね。だってこれ毎回書くんでしょ、これ消して送ってみたいな、お祝いメッセージを書いてみたいな、死ぬほどめんどくせえな結婚ってと私は書いてた独身男でございます。2021年の配信納めでございます。一つよろしくお付き合いください。 H&N ラジオ雑記のワンマンマンデイ、はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオでね、2021年、今年もワンマン駆け抜けました。今年のね第1回の放送っていうのはね、2021年の、ね、1月4日の放送でございますよ。第34回から、今日が第72回ですかね、38回分ぐらい更新しております。1年でね、まあ、ほぼほぼ毎週やってきたと言っても過言ではないでしょう。もう今日はねそんな1年の締めくくりということで総集編をなんていうて、本来的にはお送りするのが、まあ、筋なんでしょうけれども、もう何喋ったかも、どの回で何をやったのかももうまるっきり覚えていないので基本的に何一つ覚えていないので総集編も何もできないんですけど、残念ながらこうそれをまとめてくれるような人もいませんのでね、この番組はね。今年1年で印象に残ったこととか特にないねないね毎週ただひたすらこう落胆されたくないなと思いながらね、なんか更新しないと叫ぶ人たちがいるから、今週はワンマンがないワンマンがないっつってね、なんかもう断末魔のように叫ぶ人がいるんだよ。何人か濃度の濃い粘着性の高いリスナーがいるから、だからなるべくこうつぶやかれるとなんかこう粘度の高い番組感が出ちゃいますから、粘度の高い番組感出ないようにしないとなと思って、僕は自衛のために毎週更新を続けていたわけですよ。いや、まあそのおかげでねこうやって40回近く1年間で放送できたっていうことは、本当に皆様方のおかげで、2021年もなんとか、 なんとかね首の皮一枚つながりながらも、ワンマンマンでオンエアできたと、いうことになります。本当にありがとうございました。前回ですね生放送で、放送したんですけど、私生放送1年ぶりですからやっぱりタイムキープを間違えたんですよね、1分ぐらいね。で企画は一番不幸な方に、クリスマスプレゼントということでやっていたんですけども、その一番不幸な方の名前を発表するのを忘れたまま放送が終わってしまいました。もう配信者失格です。その方の名前の発表をこの後したいと思います。それでは2021年のワンマン納めしばしお付き合いを。将来何になるの？自宅警備員。私も自宅警備員だったらやっぱりあの学校自宅警備員。ザキシマ公務員専修学校、ただいま学生募集中。
チェスト自宅警備員。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデ
ー。はい、ワンマンマンデー、お願いします。前回の生放送でのメールテーマ、2021年あなたの不幸エピソードということで募集した、わけで、すけれども、皆さんからいただいたお便りの中で私が最も不幸だと思ったエピソード、これを披露してくださった方にね、ザキラジサンタからの2021年のクリスマスプレゼントということで、アマゾンギフト券1500円分をお送りするという、そういう企画でございました。それでは、発表したいと思います。2021年、ザキラジサンタのクリスマスプレゼントショー、2021年あなたの不幸エピソード、一番不幸だと思った方のお名前は、転職して8ヶ月で異例の昇進を上司と共にしたが、嬉しさのあまり下半身を露出してしまい、わずか4時間ほどで降格を果たしたという、初代林家カウペイさんに決定いたしました。おめでとうございます。カウペイさんには後日ですね、アマゾンギフト券1500円分をお送りしたいと思います。これもともとカウペイさんのポケットマネー、通称カウペイペイで、番組の予算の大半が、賄われておりますんで、これはただカウペイさんに1500円分バックするっていうだけなので、某音声配信アプリの運営だけが儲かったっていう結果ね、そういう結論になりますけれども、いやでもね、やっぱりこのエピソードをしかもリアルタイムに送ってきてくださってますから、これはもう嘘のつきようがないという判断をしましてね、なんか一番僕の中でちょっとこのだって、ね、年収が下がったんですからね、4時間の天下人だったんですからこの先1年、年収が上がることなく、過ごされるということで、選別の意味も込めてですね、1500円分、申請したいと思いますおめでとうございました。さ あここからメイントークになっていくわけですけれども、今年のですね1月ぐらいの第37回っていう回があるんですけど、地味に人気な回なんですけど、第37回でザキアワードっていうのを発表したんですよ。記憶にある方がいるかどうかわかんないんですけども、ワンマンマンデーの第37回の Google アシスタントと対人会話の練習だっていう回があるんですけど、そこで今年流行るんじゃないのかなと、マイアワードということで今年バズるんじゃないのかなと、私の中では少なくともこれ来てますという感じの、コンテンツを紹介していくっていう放送回をやったんですよね。 で、ザッキーアワード2021と題しまして、上半期ということで、ラインナップしてますのが、青森ナイチンゲール、マツケンサンバ2、あとマレーズ系列のスーパーマーケットのネギトロ巻き、これがラインナップしてます。で、これ超すげえなと思うのが、まだこの時マツケンサンバがガーッと来てなかった時なんですよ。なのにもかかわらず、どうですか皆さん、今マツケンサンバね、今週末にはもう紅白ですよね、これですよね、もうザキトラザダムスの大予言ですよこれ、間違いなく。だから私はだから流行の最先端はある意味当ててきてますからね、この企画はね2022年もやってもいいんじゃないかなというふうに個人的に思っておりますけれども、で上半期発表しました。で下半期まだ発表してないですね。なんで今日は下半期を発表しようかなということで、基本的に上半期にラインナップされた青森ナイチンゲール、あとマツケンサンバ2、あとマルチ系列のスーパーのネギトロ巻き、これはもう受賞してますから、三浦純賞みたいなもんだと思ってくださいこれは。これも受賞してますから、下半期のアワードを発表したいと思います。これね、これ来年2022年にこれバズるかなっていう、まあ、期待も込めて、私はこれ2021年下半期のザキアワードを発表しますから、来年動向っていうのもこれぜひ注目していただきたいんですけれども、これまずね、そうですね、コンテンツ系いきますか。ね。まあ、コンテンツ系って言ったって2つしかないんですけど、下半期受賞してるのが。今僕の中で来てますのがね、まず1つ目は、先日の放送回で、ちょろっと話した、まあ、弟と十数年ぶりぐらいに、スマブラをやったっていう話をしたと思うんですけど、その中で僕の中で来てんのが、キャプテンファルコンなんで、ザキアワード2021、下半期受賞はまず、まあ一つ目としてはもう、一コンテンツ目としてはもう、キャプテンファルコンです。これはもう、間違いなくキャプテンファルコンですね。来年来ますよ。間違いなくキャプファルの時代来ますよ、俺ね。次がね、そうですね、とりあえずなんか面白いなって思ったんで、最近そのいろんなコンテンツを見てて面白いなって思ったものが一個あって、懐かしさ、やっぱ人っていうのは懐かしいものに反応する、新しいものよりも懐かしいものに反応するっていう、で懐かしいものの方がビジネスとしてうまく成功するっていう法則があるらしいと思う。それを加味しまして、まあ、もう、まず前提として、デブが踊ってるだけで面白いっていう、その面白さもあるし、ちょっとシュールな面白さみたいなのが、多分これから来るんじゃないのかなと思ってるんです、個人的には。なので、これ、芋洗坂係長とすげえ僅差で、こう、芋洗坂係長は今、受賞を逃したんですけども、この瞬間ね、今ね、今この瞬間、芋洗坂係長は受賞を残念ながら逃したんですけれども、僕の中でこれ、来年来るんじゃねえかなっていう、まあ、ブームで来るんじゃないのかなって。で、ただこの人の努力によりますよ、これは。これはこの人の努力によりますけれども、だから YouTube とか TikTok とか のコンテンツの見せ方によって、これグッとバズるんじゃないのかなっていう風な期待も込めて、タンバリンマスターゴンゾーです。僕の中で、今来るんじゃないのかなと思って注目しながら見てるコンテンツは、タンバリンマスターゴンゾーですね。いろんなもう名所で、レベッカのフレンズに合わせて踊ってほしいっていう、それでもうなんか、だから都道府県制覇してほしいよね、47都道府県。そういう、だから土地土地の名所でこう踊り狂うみたいな動画を出せば多分バズんじゃねえかなと思ってます。来年の紅白狙いんじゃないのかなと思ってますけれどもね。ザキアワード2021下半期のご紹介でございました。それでは続いてこちらのコーナー、あっ
バレーハリカツ。あっぱれハリカツのコーナーでございます。久々ですね。いやハリさん、三門に卒業しちゃったよねすごい最後は一郎にカツオはあげてましたけれどね、まあそんな久々のコーナーでございますが、こちらのコーナーなんと本年でこれ番組開始当初からねやっていたコーナーなんですけれども、本年で今回で終了とさせていただきたいと思います。ハリさんが卒業しちゃったからサンデーモーニングでハリさん卒業しちゃったし、なんかあのオリンピック後とかちょっとバチバチしてたし、ちょっとあのこの先やっていくのが自信がないので、今年で終了という、まあこれもあの今全部チェックしましたから、お便りこれで多分読み落としはないはずですから、私の中では綺麗にね、全お便りを読んで今年でこのコーナーを締めたいと思います。一応最後ですけれども、コーナーの説明をしておきますと、こちらのコーナーではサンデーモーニングに出演中のご意見番張本座京さんが世の中のあらゆることに対してカツを入れていくというコーナーです。こちらのコーナーはね、張本勲さんではなく張本座京さんですからね。それでは早速カツを収めまいりましょう。ラジオネーム D、 あっぱれハリカツ。スウェーデンの環境活動家のグレタさんにはカツですよ、カツ。私たち日本人が世界の子供を苦しめるって最近お気持ちの表明してたようですけど、こんな小さな島国がブラジルの皆様やヨーロッパに多大な影響を与えられるはずがないでしょうよ。そもそも苦しいのは素振りが足りてないからですよ。もっとしっかり走り込んで素振りをし続けないと当然体が強くなるはずがありません。そうなんだから、いざという時に運動すると苦しくなってしまうんです。グレタさん、グレてるんだかグレてないんだか、今グレたのかはっきりしてから発言しなさい、カツ
最後の一文がいいよな
すげえ長い前置きがあったけど、結局最後の一文に全て詰まってるよね
グレタさん、グレてるんだかグレてないんだか、今グレたのかはっきりしてから発言したぞい、カツっていうね。
いいですね。このコーナーはどんだけ前置きが長かろうと、どんだけこう論理が破綻してようと、最終的に走り込みと素振りでねじ伏せるっていうそういうコーナーですから素晴らしいですよね。これはなんか D さんのこのコーナーのツボを全部押さえたお便りをね書いていただいてるなっていう感じがするんですよね。ちゃんと走り込み素振り出てきてからのもうね最後の一文にも全て言いたいことが詰まってるっていうね、グレタさんはグレてるんだかグレてないんだがはっきりしてから発言しなさいということでね、カツをいただきました、ありがとうございます。続いてラジオネーム3年待てば餃子が食える、あっぱれハリカツ。なんで冬が近づくと大して顔も良くないカップルがイルミネーションなんてものを見に行くんですか、なんなのガナのカツだ
カツ光に群がっているんでしょうね。
続いてラジオネーム来世は浜辺南の靴下、あっぱれハリカツ。クリスマスだからって水族館デートなんてしてる奴らが向かう先なんてのはね、どうせ江戸川のゾザエモンなんですよカツだ
季節物で恨みがこもっておりますけれどもね、
ラスト、ラジオネーム夜なのに僕が見るのは青い空、あっぱれハリカツ。ハリさんが三門に卒業しましたけど、ハリさんの手前に映ってた唐橋由美のパヨツが見事にあっぱれでしたね。走り込みの賜物ですよ。来世は 唐橋由美のブラジャーに転生する予定の私にあっぱれあげてください。唐橋由美のパイオツじゃないんだ。唐橋由美のパイオツがあっぱれだったけど、そのパイオツを包み込むブラジャーに転生する予定のハリさんにあっぱれあげるんだ。サンデーモーニングですよ、有本さんですよ。関口さんはどんな顔してこれ受け答えすればいいんですか。ああ、また始まっちゃったなみたいな顔して、いつものあの顔をして、見守るんでしょうかね、ことをね。ありがとうございましたね。以上をもちまして、こちらのコーナー終了とさせていただきます。以上、あっぱれハリさんにかつられるのコーナーでございました。
そう、雑菌ってね、よく洗うことが大切なんですよ。しかもよく洗い流すことが大事なんです。石鹸のヌルヌルがなくなったからって洗うのをやめていませんか。やつはまだいます。その後のアルコール消毒、きちんと水気を取っていますか。乾いた状態でやらないとアルコールが薄まって意味がありません。やつは生きています。完璧にやつを根絶させたかに見えてもいるんです。やつはしぶとい、しつこい。皆さん、やつには気をつけてください。
プリーズサブスクライブ、アンカー、スポーティファイ、アップル、グーグルポッドキャスト登録してね。ザッキーのワンマンマンデー。
悲しいもの。
こちらのコーナーでは、皆さんが日頃の日常生活の中で悲しいなと感じたものを、紹介していただくというコーナーです。溜まったらやるっていうコーナーですからね。思いのほか人気なんですよこれ。まだまだまだまだ来てほしいコーナーですけどね。ラジオネーム初代林家カウペ。悲しいもの。親の顔より見た This video has been deleted。 悲しくなんかないよ。そりゃ僕らにとっては当たり前のことなんだから。僕らにだけ通じる呪文ですけれどもね。少なくとも母ちゃんの顔色は見ただろう。それは母ちゃんの顔色は見てるよ、その文字は、ね、必死でさ、ようやく出会えたと思ったものがさ、ある日突如消えてなくなってるんだよ。こう一期一会って言葉に痴漢できそうな呪文だよね。すごく、一期一会を痴漢するのであれば、一期一会を英文にするんだったら This video has been deleted だと僕は思ってますけれどもね。続いて、ラジオネーム木原。悲しいもの。大好物のあんまんだけがいつ行っても売り切れてる。悲しいね、とても悲しいね。だいたいピザマンが2個ぐらい残ってんだよね。肉まんもね、意外と売れるんですよ。で、あんまんが売れてない時もあるんですけど、あんまんね、多分基本的に入れてる数が少ないんだよ。1個か2個なんだよね。どこのコンビニのその中華まんの蒸し器の状態を見るに、多分1個か2個しか入れてないから、やっぱりこうあんまんのその需要に対する供給がそもそも少ないっていうのが、もうその時点でも悲しい、悲しいですよこれは。もう文頭に JK ですって書いててくれればさ、おじさん買ってあげるのにさっていう。このワンマンマンデーでお便りが採用される一つのコツは、文頭に JK ですって書くことですからね。続いて、ラジオネーム木原。悲しいもの。
寒い冬の夜、一つだけ電源の切れた電灯。
悲しいね。駐輪場とかにあるんだよね。
一つだけその箇所だけ切れてるっていうやつもすごく悲しいし、あと、もうなんか今にも死にそうな電球あるじゃないですか。あの、チカチカチカチカみたいな感じでついてる電球あるじゃないですか。あれに最後の灯火がこうね、灯っている電球に、ピタッピタッピタッみたいな感じの、あの不定期なリズムでもって、あのガガピタペタついてる時とかすごい悲しいなっていう感じがしますね、個人的にね。電灯ってのはやっぱ悲しいですね。なんか年末感が出ますね、このコーナーやってるとね。続いてラジオネームポサト、悲しいもの。勤め先のテレカサイズのノベルティカレンダー、毎年増えることで自分の奇跡を感じながら、また1年が終わり新年が始まる。年末に掘り出してみると、表面に輪ゴムが溶けてくっついている。あの、これはあなたにしかわからない悲しさっていうのはあると思いますけれども。掘り出してみるとって、年末までほっといたんでしょ、それは。部屋のどこかにあったんでしょ。毎年悲しいまま増えていくんでしょ、そのカレンダーがね。輪ゴムがもうベタベタにくっついたやつがもう年々溜まっていくんでしょうね。 ラスト、
まあ読んだかもしんないんだけどね、一年を締めくくるにはなんかふさわしいお便りなので読みますけれども、最後ね、悲しく終わっていきたいですね。ね、ラジオネームメリゴ、悲しいもの。風俗。まだまだ皆さんからの悲しいもののお便り募集しております。宛先はザッキーツイッターアットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、 そちらにあります固定のリンク集の中にありますザッキーのワンマンマンでメールフォームよりお送りください。以上、悲しいもののコーナーでございました。申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。いや、本年最後の放送ということで、年末にかけてどんどんどんと3本ぐらいね、一生懸命更新しておりましたけど、来年から若干更新頻度が落ちます。毎月1回から2回ぐらいにまたなると思いますが、皆さんからのお便りが幸い来てますから、延命措置ということで番組自体は多分存続すると思います。お便りが来る限りはね、思いますけれどもね、若干私の更新頻度が落ちますので、まあ番組なくなるよりはマシでしょということで、ゆるゆる続けていければと思います、ね。
今年はね番組オリジナルの電波歌まで作っちゃって、久々の曲作り楽しかったんで、またああいうこともできればななんていうふうに思っておりますが、またね毎週更新戻しますよ、頻度はね戻すまでちょっと若干ペース落ちますっていうことですよ、さっきのは。まあまあいろいろねワンマンマンデーでまだできてない取り組みもありますんでね、やれればななんていうふうに思っております。来年からですねリスナーの皆さんから新コーナー募集します。なんでやってほしいコーナーとコーナーの概要とあと例文を書いて、新コーナー募集のメニューを設けましたんで、そちら宛てに送っていただければ、まあそちらはね完全に採用するか採用しないかっていうのは全部採用するというわけにはいかないので精査の上判断しますけどもね、なので、来年はより皆さんと濃いカウパーを出していければと思っております。それでは良いお年を、また来年。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。